今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の32章9節から19節までです。第二歴代史32章9節から19節、はじめに9節をお読みいたします。この後アシリアの王セナキリブはその家来たちをエルサレムに遣わして、彼自身はその全軍を率いてラキシュを攻めていた。ユダの王ヒゼキヤとエルサレムにいたすべてのユダの人々に向かって言わせた。それではお祈りをいたします。私たちを愛する我らの主、あなたを褒めたたえます。今もなおこうして私たちをあなたの御言葉のうちに導こうと、今我らをここに集めてくださいました。今我らはあなたの元に身を寄せ、耳を寄せ、そして心をあなたへと向けて御言葉を待ち望みます。どうかあなたがお語りください。どうか語るしもべの唇および聞く一人一人耳を清め通りよくしてください。そして今御霊が諸教会に告げようと言われるその御声によく聞く私たちでありますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヒゼキヤ王の、ね、時代、非常に、ね、ヒゼキヤは主に対して、誠実を尽くした、ね、その、王でしたけれども、信仰の試練が訪れました。この、ね、南ユダ王国に強力な、ね、大国であるアッシリアが、ね、しかも、暴力とまた本当に汚い手を用いて、この強い力を持って国々を制圧して、そしてその恐怖心を煽って人々を、ね、支配する、まあ、そういうやり方でこの南ユダ王国も攻めてきたんですけども、ヒゼキヤは、ね、それに対して最初は、ね、信仰に立って応戦しようとしましたけれども、ヒゼキヤは、ね、それのみならずエジプトにもその同盟を結んでしまって、主にだけ頼るということではなく、それと同時に、ね、誠の神を敬うという国でない、他の神々を偶像を敬う、ね、その、エジプトも同盟を結んで、そうして当たった結果、もう本当にアシリアの言いように、ね、されてしまうんですね。で、それで、まあ、この旧説以降のところは、ね、ちょうどこのセナキリブは、このエルサレムをスルーして、ね、その南のラキシュを攻めている。その時に、このユダの王ヒゼキヤに向かって、ね、言わせた言葉、それが、この十節以降の言葉です。アッシリアの王セナキリブはこう言っておられる。お前たちは何により頼んで、エルサレムの包囲の中でじっとしているのか。ヒゼキヤは、私たちの神、主は、アッシリアの王の手から私たちを救い出される。と言って、お前たちをそそのかし、飢えと渇きでお前たちを死なせようとしているではないか。これ、悪魔サタンが、ね、最も私たちに、ね、そそのかしとして、ね、言おうとしている、その内容を端的に表した言葉です。悪魔サタンが私たちをそそのかそうとして言ってきた端的な言葉がこの十一節の、言葉ですね。私たちの神である主は、救い出してくださる。この言葉は、ね、真実です。いい言葉です。しかし、と言ってそそのかして、実は飢えと渇きでお前たちを死なせようとしているではないか。皆さん、神である主を、ね、より頼みなさいという言葉をそそのかしの言葉だという言葉、これ以上の、ね、悪魔サタンの 性質をよく表していることは、ね、ないと思います。神である主により頼みなさいと、ね、あの宣教者は言ってるだろう。けれども、お前、ね、神である主なんか見えないだろう、ね。むしろ、ね、そんな神である主、そんな愛もしないものにより頼ませて、お前たちは結局、ね、平気で攻め落とされて、飢えと渇きで死んでしまうんだ。ね、神である主に祈る、そんなことは無駄だ。ね、悪魔サタンはこういうふうにしてですね、そそのかしの攻撃をしてきます。ね、主は皆さんをそそのかすようなお方ではありません。ね、悪魔サタンこそが皆さんをそそのかすものです。ですから、ね、神である主が、ね、私たちを救い出されるというそそのかしの言葉に惑わされるなというそそのかしの言葉に皆さん惑わされてはなりません。悪魔サタンは主により頼もうとさせないようにするためにこのそそのかしの言葉を、ね、告げられます。もう一度言いますと、皆さん、悪魔サタンのそそのかしの言葉に、ね、惑わされたりなりません。サタンは、ね、主は皆さんを救い出されるというそそのかしの言葉に惑わされるなと悪魔サタンはそそのかしてきますから、その言葉に皆さん惑わされては、ね、そのそそのかしに惑わされてはならないんです。このアシリアの王は、ね、さらにこういう言葉を使わしますね。12節から、あの主ではないのか、その高きところと祭壇をヒゼキヤは取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、あなた方はただ一つの祭壇の前で拝み、その上で香をたからなければならないと言ったのだ。まあ、昨日ちょっとウィキペディアのヒゼキヤ王の、ね、ところに、書いてあったところに、ね、ヒゼキヤ王は、その父の、ね、アハズ王よりもコスモポリタン性において、また、ね、他の神々を受け入れるという、ね、その、その優しさにおいて劣っていた、ね、そういうふうに書いてありましたけれども、このアシアの王も、ね、同じような感じで、ね、あのヒゼキヤ王とはあの、ね、高きところと祭壇と、ね、その他の神々を、それを取り除いた、もう本当にもう心が、ね、固い、ね、他の神々に対する受容性、寛容性、コスモポリタン性において大いに劣った王がヒゼキヤの王ではないか、そしてあの主ではないか、ね、あの主はヤオヨロズの神々を、ね、それらを否定して、ね、唯一の神しか、ね、認めない、そういうもう協調性のない硬い神ではないか、そういうふうにですね、多くの人々がそそのかしを、ね、してくるんですけども、これをまた、ね、皆さん御言葉に固く立つべきですね。御言葉には、ね、もう聞けイスラエル、あなたの神主は唯一、ね、の神である、もうこの、ね、神は ただ一人である、実会の第一回にも書いてありますし、あの新命記の6章にも、ね、その重要な戒めが書いてあります。私たちは御言葉にこそ、ね、固く立つべきです。この、ね、敵のもう具体的なもう大声で、しかも分かりやすい言葉で、ね、これあのユダヤの言葉で、この城壁にいる者たちに向かって、この、ね、アシアのその若い衆がもう散々なぶって、ね、語っている、ね、まあ、イザヤ書と列王記の並行箇所に書いてあるんですけども、まあ、そのようにしてですね、敵は非常に分かりやすい言葉で、そしてなおかつ、ね、主に対する信頼を、ね、揺るがせる、ね、主に信頼する者のその信仰を嘲笑う、ね、そんなのが偽りだ、ね、主に信頼することの方が偽りだ、具体的に見てみろ、自分たちのこんなにも力があるじゃないか、それに引きヒゼキヤは、ね、そんな逃げ隠れして、ね、卑怯じゃないか、そういうふうにですね、あたかも敵がもう具体的に圧倒的な力を、ね、持って攻めているということにフォーカスさせて、そして、ね、主が見えないのをいいことに、主の言葉が聞けないのをいいことに、 そういう信仰者たちを惑わそうとしてきます。これ悪魔サタンがそのように、ね、してくるんです。さらにこの13節から、お前たちは私と私の先祖たちが地のすべての国々の民に対して何をしてきたかを知らないのか。地の国々の神々が彼らの国を私の手から救い出すことができたか。私の先祖たちが征絶したこれらの国々の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。お前たちの神が私の手からお前たちを救い出すことができるというのか。今、お前たちはヒゼキヤにごまかされるな。このようにそそのかされてはならない。彼を信じてはならない。どのような国、どのような王国の、どのような神も、その民を私の手から、私の先祖たちの手から救い出すことはできない。まして、お前たちは、の神は、お前たちを私の手から救い出すことはできない。このような言葉を持って、要するにもうアッシリアが、ね、今まで積み上げてきた実績を見てみろ、ね、我が国、ね、この我が偉大な王が、ね、いかにして他の国々の神を蹴散らしてきたか、いかに他の国々を、ね、蹴散らしてきたか、その実績を見よ。そして今こうして目の前で、ね、お前たちの前で展開されているお前たちの負け様を見てみろ、ね、こういうふうにですね、敵はもう目に見えるものを持って訴えかけてきます。けれど皆さん、目に見えるものが真実ではないんです。真実は御言葉です。真理になるお方はイエス様です。このね、目に見えない、耳で聞こえない、けれども確かに生きて、そして皆さんを作られて、皆さんを導かれ、皆さんを守られるイエス様こそが真理であって、目に見える現実の方が強いわけではないんですね。目に見える現実の方がイエス様より強いなんていうことこそが、それがそそのかし以外の何もでもないんです。アッシリアが、目に見える現実これを見てみろ、神の方が目に見えないじゃないか、ヒゼキヤの言葉にごまかされるな、惑わされるなと言ってますけど、この言葉こそがごまかしであり惑わしであるということを皆さんよく、知るべきです。なぜなら、目に見えるものは永遠に続くものではない。むしろ見えないお方、そしてこの御言葉こそが永遠に続く現実よりもはるかに強いお方だからです。で、16節から、彼の家来たちはなおも神である主とそのしもべヒゼキヤに逆らって弁舌を振るった。彼は手紙を書いてイスラエルの神主をそしり、主に逆らっていった。私の手から自分たちの民を救い出さなかった地の国々の神々と同じように、ヒゼキヤの神もその民を私の手から救い出せない。さらに彼らは城壁の上にいたエルサレムの民に向かい、ユダの言葉で大声に呼ばわり、彼らを恐れさせ、おじけさせてこの町を取ろうとした。このように彼らはエルサレムの神について、人の手で作ったこの地の他の民の神々についてと同じように語ったのである。この歴代史の記者は、要するにあのアッシリアの王たちが豪語した、どの神が私の手から救い出したか、私たちが征絶してきた神々は多々いるぞって、その神々は結局ですね、人の手で作られた神々と呼ばれる、偶像に過ぎないんですね。アッシリアの王は確かにそのような、神々、滅ぼしてきました。簡単に皆さんも滅ぼせます。だって偶像ですから、そんなものも言わない、武器 も持てない、武器を、人の手で持たされなければ持てないような偶像の神々、皆さんはそれを切り倒すのは、いとも簡単なことです。アッシリアの王は、そんないとも簡単なことを、してきたことを結局豪語しているに過ぎないですけど、しかし、あいにくこのアッシリアの王がそしった神、主は、全世界を作られた主です。そして、この神である主が、アッシリアも作られたことを、このアッシリアの王は知りません。 なんでアッシリアはこんなに力がもたらされたのか。それイスラエルの人々が、ね、主を離れて、そして、ね、それを懲らしめる、その、ね、まあ、無知と杖として、いわゆる、ね、このアッシリアはわざわざイスラエルを、ね、懲らしめるために作られたような、そのためにこんなに栄えているようなものですね。皆さん、歴史は、を動かすのは、ね、この神である主です。そして歴史はこのイスラエルを中心に展開されてるんですね。イスラエルが主に対して不信仰な不尊な罪を犯した。そしたら、ね、アッシリアが出てきた。でそれで北イスラエル王国は結局主により頼むということをしないで、でそれでこの時代この北イスラエル王国は、ね、滅んでしまいました。北イスラエル王国は結局ですね、サマリアが、ね、滅ぼされるとき、まあ、確かにアッシリアという国によって滅ぼされるんですけれども、けれども、この、北イスラエル王国、アッシリアが攻めてきたときでも、なお、この神である主により頼まないで、他の神々に、より頼んでいたわけですね。この、ヒゼキヤ王のところに、ね、攻めてきた軍隊のように本当に圧倒的な兵力でもって、ね、目の前を、ね、覆ってきている悪者が栄えてしまっている、ね、そういうことは確かに起こります、ね、終わりの時代においても、ね、それは起こることです。黙示録の13章を開きたいんですけども、なんでこういうことが起こるのか。それは、ね、忍耐が試されるためです。生徒たちの忍耐が、ね、ここにあります。黙示録の13章5節から10節のところです。黙示録の13章の5節から10節。この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者で、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。トリコになるべき者は、トリコにされてゆく。剣で殺す者は、自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。アメン。で、傲慢な汚し事を言う、その口、ね、国々に打ち勝って、そしてこの神の生徒たちに戦いを挑んで、打ち勝つことが許される、ね。その許すという権威を、ね、その許可を与えるのは、結局神である主なんですね。ここにおいて、ね、傲慢なこと、汚し事を言う獣、それ、42ヶ月間活動する権威が与えられた。権威を付与したのは、結局、神である主です。ね、なぜ、この権威が与えられるのか。それは、この十節にある通り、ここに生徒の忍耐と信仰がある。神様が、ね、なぜこのような、ことをあえてされるのか。本当に私たち人間には計り知ることはできないんですけども、しかし、一つ、はっきりしていること、それがあります。それは、この傲慢な、ね、汚し事を言う、もう本当に悪どい勢力が、ね、神の生徒たちを、ね、苦しめる、ね、迫害する、ね、その権が与えられている間、その、ね、神の生徒たちの忍耐が試されて、それ純化されて、心の内にあるものが明らかにされて、そして、本当に、あるものには賞賛が与えられ、あるものは、その心の内は実は、ね、偽りであったということが明らかにされて、ね、もう、あるものは、ね、トリコになってゆき、あるものは、ね、剣で殺され、あるいは、ね、実は剣で殺す側に回るものとなったり、ね、 まあ、そういったことが明らかにされるんですね。火のような試練の中において信仰者の信仰が、ね、試されるんです。終わりの時代において、ね、このあのヒゼキヤの時代にあったようなそういうことが、ね、起こるでしょう。そしてその時にあの、ね、アシリアの王の、ね、あの言葉、はじめ脅し言葉でいきます。しかし後には、ね、甘い言葉で誘ってきます。あのイザヤ書の平行歌詞の方では、ね、その脅し言葉をあのアシリアの王たちが言った。その後に、ね、私たちに、ね、あのヒゼキヤに騙されないで、私たちの言うことを聞いて私たちに、ね、降伏すれば、ね、お前たちは自分たちのブドウ畑でブドウを育てて、ね、自分たちの、ね、取り入れたものを食べることができるようになる、ね、そして、ね、あなたたちに生活は格段に向上するのだ、ね、そういう甘い言葉で言うんですけど、しかしあいにくそんな気はさらさらないんですね。北イスラエル王国を滅ぼした後にそんなことを、ね、していないです、ね、補修して、ね、そして自分の国に連行してもう世界中チリジリバラバラにしてしまったのがアシリアです、ね、騙すんですね。もう神殿の、ね、ものも、ね、かすめ奪って、ね、それで、ね、あなた方、ね、10タラント差し出せ、ね、そういうふうに言って差し出してみたら、そんなんで暴力をやめると思ったのか、もっと出せに、ね、そういうふうに騙しましたね。こういう悪どいものの、ね、飴と鞭攻撃、まず、ね、もう鞭で散々叩いて、そしてその後にちょっとした甘い言葉、ね、それを、ね、投げかけてやると、もうそれでコロって騙されてしまう人が、ね、本当に大勢おります、ね、DV で、ね、苦しんでる、人はそうなんですね。本当にすごいひどい暴力、もう打ち傷も、ね、生々しい中にあって、そしてその暴力を振った最後に、ね、ほんのちょっとした漁師の呵責を感じるんでしょうか、甘い言葉をかけるんですね。そして暴力を受けた人はその最後の甘い言葉に一抹の望みを抱いて、で結局ずっと、ね、通報しないままで、ね、いたりということになってしまいます。本当に悪魔サタンのこの企み、私たちは、ね、これを見抜くべきです。悪を行う者、ね、不正を行う者、ね、彼らは期間が定められております。目視録においては42ヶ月、すなわち3年半の間ですね、その期間が定められておりました。私たちはその間どうするべきか、詩編の37編を開きたいと思います。詩編の37編、1節から9節のところです。詩編の37編。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え。地に住み、誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。アーメン。この悪を行う者、確かにしばらくはびこります。しかし、その者たちはやがていなくなります。この2節にある通り、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。で、さらにこの10節と11節のところでも、ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても、彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は地を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。アーメン。確かに悪者は、ね、はびこります。この35節と36節にもそうですね、35節と36節、私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。アメン。 アッシリアはまさしくそうなりました。で、まあ、結果論から言えば、そうです。で、主の使いが、ね、一人の主の御使いが来て、たった一晩で18万5千のアッシリア軍を滅ぼしたんですね。なぜ、ヒゼキヤたちが、この3節から6節のことをしたからです。この詩篇37編の3節から6節の、主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養い、主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。アーメン。ですから悪がはびこるとき、その悪者の、ね、そのそそのかしの、ね、声に聞いてはなりません。その声ではなく、主に信頼して善を行う、地に住み誠実を養うこと、ね、これをこそ成していくべきです。そして主に委ねる、主に信頼するならば、主がそれらのことを成し遂げて、この悪者の手から救い出してくださる、ね、その日が、ね、必ず訪れます。主は必ず報いを、ね、されるお方です。ある者は、ね、剣に、ある者は虜に、ね、定められるような時代に確かに、なっていくでしょう。しかし、主に、ここに生徒たちの、ね、忍耐と信仰がある、ね、啓示録に書いてありました。本当に私たちも、ね、忍耐と信仰を持って、それに備えていくべきです。最後に、黙示録の22章を開きたいと思います。冒頭で宣言した箇所ですけれども、黙示録の22章の10節から15節です。黙示録22章の10節から15節。また彼は私に言った。この書の予言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なる者とされなさい。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。初めであり終わりである。自分の着物を洗って、命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。アメン。ですから私たちはますます正しいことを行い、そして生徒としていよいよ聖なるものとされていく。これが今生きる私たちのなすべきことです。悪しきものは確かに一時栄えます。しかし、ね、それに惑わされてはなりません。私たちは生徒として正しいことを行う。そして主を信頼して、ね、善を行い続けるならば、ね、主がその者たちを、ね、青草を焼き払うように、ね、もう夏にもう、ね、雑草がわって生い茂ったその雑草たちが、ね、刈り取られて火に投げ込まれるのと同じように、悪者たちはみんなそのようになります。どうか皆さんは生徒として正しいことを行い、聖なる者とされて、ね、そしていよいよこの悪しき時代の中を本当に光り輝く生徒として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちを今この時代、今まだこのアッシリアが攻めてくるような経験はしておりませんが、しかし主よ、そのような経験をしている生徒たちが主よ、本当に中近東の方やまた世界の各国におります。どうか彼らのその志のうちに、主よ、あなたが働いてくださり、守ってくださり、そして私たちをもお守りくださいますように。どうか主よ、 悪い時代になるときに、このようにあなたを平気で怪我仕事を言って、そしてあなたを貶めて、そのようなものが現れる、そういう時においても主よ、私たちはますます聖徒とされますように、聖なるものとされなさいと書いてありました。されなさい、主よ、聖なるものになるのは私たちではなく、主よ、あなたがしてくださることです。どうかまたますます私たちをあなたの御言葉のうちに守り、聖なるものとして整えて、あなたに引き従う心、そしてあらゆる困難艱難が来たとしても、それらに決して負けることのない、むしろあなたが聖であるということ、あなたが生きておられ、聖徒には聖霊を御霊を使わせてくださり、近づけてくださるお方であるということを、ますます私たちが知ることができますように、どうか助けてください。あなたが今日示してくださったこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちはどんな時でも主と世を共に頼ることは許されていません。主よ、あなたは、あなたの真実が一つ私たちに向かわれているから、私たち自身もその真実に報われるように、主子自身を信頼することを主子自身が願っているからです。主よ、私たちの双心をあなたが許してください。このヒゼキヤでさえ双心を持ってあなたを信頼し、そして貫くことができず、結局は主の御前において主よ、不信の罪を犯してしまったことを私たちは知っています。主よ、どんな時でも私たち自身が王の中の王であられるあなたを信頼することができますように。そして主よ、世の王、その力により頼む、その習性を私たちの中からあなたが取り除いてください。主はキリスト、生きておられる神の御子です。この言葉には、主よ、この信仰告白の言葉には、神の右に着座しておられるお方、その仰せられた言葉によってあらゆる必要を見出し、創造したお方という意味が含まれていることをしっかりと覚えて、主を軽々しくあなた自身を呼ぶということではなく、本当に主子自身が全能であり、全知であり、その仰せられた言葉によって満ち満ちた世界を作られた方であることをしっかりと普段から認識して主を認めること、それによって私たち自身が主により頼む、その信仰を増し加えていくことができますように、主よ、あなたが助けてください。ただ自分の身に起きてしまったその奇跡、与えられた恵みだけを見てしまうと、主よ、私たちは主子自身を小さく見積もってしまうからです。主よ、普段から小さいこと大きいこと問わず、あなたのなされたこと、それを自分にあったこと、自分にあってないことでも、本当に目に入れたそのすべてのこと、耳に入れたすべてのことを通して、あなた自身の偉大さを体験していくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。信頼する、信頼しないということは、主よ、普段のあなたのなされたことを信じるか信じないかということにつながります。だから主よ、私たちが本当に草一本に対しても、その完璧なまでに美しい様をしっかり見といて、これが主が作られたものだと、その草は私にとって主よ、大いなる栄光には至らないかもしれないけど、でも私が求めるその大いなる栄光より、この草一本の方が完璧であるということをしっかりと覚えることができますように。そして何より何より完璧に私たちのためにすべてのことを天と地に創造してくださったこのお方を、あらゆる目にしているものを通して、私たちのこの摂理を通して完璧であることを一つ一つ見つめて、そして理解して、そして主を知る知識を多くして、そして私たちが何より主を知る知識によって主により頼み依頼するものであられますように、主よ、あなたが 私たちを祝福してください。世の王様をじーっと見て、あの王様は力強い、あの王様は勇ましくということを見てしまって、そして主よ、あなたの力を軽々しく本当に測ってしまうようなことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。鼻で息を吸う、本当にあの時代を全部味わい尽くして人々を震わしていた王たちが今どこにいるかを私たちがしっかりと覚えることができますように、主よ、あなたが助けてください。どんなに悪を行った人であっても今の世には存在していません。後の世にその人の悪が勇ましく存在するということもありません。悪は閉じ込められて地獄で苦しまなければならないからです。だから主よ、本当に栄華に富んだその王であっても、まだ本当に勇ましい王であっても、彼らが今存在していないということをしっかりと覚えて、永遠に存在しておられ、永遠に私たちを存在させてくださるお方を恐れ敬い、主に仕え、主を信頼してより頼む私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。本当に惑わす者の言葉ははびこっています。そしてそのはびこる言葉は私たちを信仰から希望から愛から離れさせようと必死になっています。でも私たちは今日イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光に安価を打ち、そして主よりの助けによって信仰と希望と愛を豊かに生きることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。